皆さんにとってはもしかしたらあまり耳慣れない言い方かもしれませんけれども、ギャップ萌え、わかりますかね、ギャップ萌えっていう言い方があるんです。まあ、例えばアニメのキャラクターでしたら、あの銀魂っていうアニメがあって、その中の坂田銀時だとか、あるいはもしかしたらもう名前だけ有名なあの鬼滅の刃っていう漫画がありますが、その中の吾妻善逸だとか、あのギャップ萌えキャラクターみたいなことであの調べてみますと、大体この坂田銀時とか吾妻善逸とか、まあ、そんなのがいろいろ出てきます。まあ、もちろん他にもあるんです。ギャップ、あの普段の姿と別の姿がある、まあ、そのことで、急にときめいてしまうみたいなことをそのギャップ萌えというふうに言うわけです。まあ、ですから例えば、ものすごくこわもてでがたいのいい人が小鳥に餌をやってるとか、ね、そういうのを見たときにギャップ萌えとか、まあ、そんなことを言うわけです。あ、この人にこんな一面があったのかみたいな感じで、あのちょっとね怖いなと思っていた人が逆にときめいてしまうみたいな、まあ、そんなことをギャップ萌えというふうに言うわけです。まあ、このギャップ萌えの反対というのももちろんあって、あ別にギャップないとは言わないんですけどね、例えばいいなと思っていた人と一緒にね、あのドライブに行くことになってハンドルを持った途端に性格が変わったなんていうと、あこの人いいなと思ってたけど全然違ったわみたいなことを思ったりすることも、まあ、あるわけです。まあ、人間にはあの少なからずそういった、まあ大きなギャップばかりじゃなくて、まあ、小さなギャップも含めてもしかしたらあるかもしれないです。まあ、その落差が大きいときに、で、まあ、その落差が大きくて普段いいなと思ってなかったのにいいなと思ってしまったことをこうギャップ萌えみたいな言い方をすることもあるというのがよく言われる話なんです。で、こう想像しているものと自分が想像していたものと現実が違うということは、まあ、このようにいろんな形で出てくるわけです。で、まあ、私たちは教会にいますし、まあ、信仰を持っておりますから、私たちはおそらく日常的に普段何気ない言葉として神を信じるという言葉を使います。神様を私は信じています。まあ、牧師ですから当然誰かになって会ってどんな職業ですかというふうに言われた時に牧師ですというかね、そういった時にその神様を信じるという表現を使います。でもこの神を信じる、神様を信じるという言葉はじゃあクリスチャンだけが使っている言葉かというと、決してそんなことはないというのを私たちは日々の生活の中で、まあ、知っているわけです。私たちのキリスト教、まあ、いわゆる唯一神教、あるいは日本に多くある他神教を問わず、あるいは本人の自覚的な信仰の有無を問わず、神を信じる、神様を信じるという言葉は実はよく用いられるわけです。で、そこでまあ私たちが考えるのは、この神を信じるというふうに表現したときに、その神と表現しているときに、それを表現している者たちはじゃあ一体どういう神を想像しているかという話なんです。で、ちょっと前にあの子供たちとそんな話をしたときに、あの神様って知ってるって話をしたら、あのドラゴンボールの神様の話をしてきて、あのナメック星人のでしょみたいな、いやまあそれも確かにそうなんだけどみたいな話をしたことがあるんですけども、で神とか神様っていうふうに言った時に、やっぱりその人の中でこう想像しているもの、例えば漫画で見た神だとか、まあ、そんなようなのも含めて、もしかしたら子供たちなんかはそういうものを思い描くかもしれません。できっとおそらくそれぞれの人がそれぞれの人が思い描いている神といったときに、自分の中で想像している神様というのが多分あるんです。で、まあ、そこにでいろんな私が知ってるか私が言ってる神様ってこういう人ですよというのをもし、ね、あのみんなで話し合ったときに、まあ、多くの共通する理解もあるだろうし、多くの異なる理解もそこには多分混在するはずなんです。ああ君そういうふうに考えてたのかみたいな、あのね、あのナメック星人のみたいなことも含めて出てくるわけです。 でもやっぱりその、まあ、特に子供は抜きにして大人の話で考えてみたときに、おそらくなんとなくですけれども、なんとなくの共通している事柄であろうこととして言えるのは、私が 神だと思い描いている神を私は信じているというのが多分根底にあるんです。それがはっきりとした言語としてその人の中にあるかどうかは分かりません。でも私が神だと思っているものを私は神だと信じている、神だとあるいは思っているという、まあ信じてなくても思っているというようなことがあるわけです。まあ、なのでこれもちょっと分かりにくい言い方かもしれませんけれども、私たち人間には一人一人これが神様だと思えている神様の姿像というのがあるんです。こういうのが神様だろうなっていう思い描いているものがあるんです。で、そういう神様を私たちは自分の中で思い描き、自分が作り上げている神様像というのがあるんです。そうするとその神様と自分の思い描いている神様と少しでもその様相が異なってくると、つまりギャップが生じたときに、自分が思い描いている神様と知らされた神様との間にギャップが出たときに、その神様に対する疑念が頭をもたげる、もう出てくるんです。まあ、そこでは神様に対してギャップ萌えなんてことにはならないんです。おそらくはです、そうです、おそらくは神様のイメージというふうに言ったときに、多くの人たちが思い描いているイメージというのは、まあ、例えば幸せにしてくれる、病を癒してくれる、あるいは商売繁盛させてくれる、家内安全を守ってくれる、まあ、日本だったらそんなことを多分言うわけです。あるいはそういう苦しみから解き放ってくださる神様というイメージを持っているし、もしそういうイメージで私たちが神様ということを想像していたとするならば、どこまでも罪に侵され、そしてそれが回復する術も見つからず、苦しみから一向に解き放たれない、ますます苦しみが加わっていくということになったときに、ああこの神様では私を救うことができないというふうに私たちは思ってしまうんです。自分の思い描いている神はこんな神じゃない、自分が思い描いている神様は病気を治してくれるし、自分が思い描いている神様は人間関係で辛いときにそれを改善してくれるしみたいな、まあ、そんなことを考えて、じゃあこの神様はダメ、じゃあこっちの神様みたいな感じで考える、あるいは自分に苦しみをもたらすような神様なんかいらないみたいな形で、私たちは自分の想像している神様と違う神様像が出てきたときにギャップを感じ、でそこで疑問を持ってしまうんです。でもそれはあくまでもあなたが自分勝手に思い描いていた神様のイメージが崩れたに過ぎないんです。それは本当の神様ではなく、あなたが勝手にそう思っていただけでしょうという話なんです。でそれ例えば皆さんが私のことを、月一度来ますけど、こんな服部ってこんな人だろうと思っていたのに、例えば別のところに会った時に、先生ってそんな人だったんだみたいなことがもし言われた時に、私思うんですよ、いやそれはあなたが勝手に私のことをそう思っていただけですよね。いやもちろんいい悪いは別としてですよ、そんな悪いことしてるわけじゃないですけども、でもそういうことなんですよ。で私たちは勝手に自分の思い描いた神様のイメージがあって、その神様のイメージが崩れて、あこんな神様だったらみたいなことを言い始めるような人間なんです。自分の想像と神様とのギャップを埋めきれないのが人間なんです。だからそのギャップを感じたときに、だから神様は信じられないだとか、あるいは神様なんかいないんだという言い方は、実は正確な言い方ではないです。あなたが想像していた神様はいないというのは確かかもしれません。で、そうすると神様を信じるというその言葉は、やっぱり多くの場合においてやっぱりいくらかでも私の思い通りに過ごせている限りにおいて私は神を信じているとか、まあ、そういうことになっていくわけです。で、自分の思い通りにならなくなったら自分も守ってくれない神様なんかいらない、自分を病気にした神様なんかいらないとか、そういうふうになっていくわけです。で、そういう隠れた条件文というものが、まあ、私たち人間の中にはやっぱりあるんです。だけども ぱり私たちが信ずべき神様、信じている神様、聖書が私たちに教えてくれている私たちが信頼する神様は、神であるということをやめることのできないお方です。ですからどんなに多くの人間が神はいないと言ったとしても、神様は神様であり続けるし、それこそ全ての人間が、全世界の全ての人間が神様をにそっぽを向いてしまったとしても、神様はどこまでも神様であり続けるんです。人に認められたから神様のではなく、人が崇め奉ったから神様になったのではなく、人に見捨てられても人に崇められなくても神様は神様として存在し続けている。それが聖書が私たちに信じるようにと告げている神様なんです。で、やっぱり私たちはそういうことを聞いたときに、ああなるほど、私たちは自分の思い描いている神様がいるかいないか、で、その自分が思い描いている神様を信じられるか信じられないかという捉え方、そういうことのみでその捉えてしまっているように思えるわけです。で、その私の神様像と現実の神様像のギャップです。それを私たちはいつも抱えます。で、実際私たちが信仰生活を送っている中でも、私たちはいつも幸せに気分よく暮らせているわけではないですし、その中で神様に向かって悩み訴えたり、あるいはそれこそ不満を訴えたりすることもあるわけですけれども、そういうさまざまなギャップをいつも感じながら、私たちは信仰者は生きているというふうにも言えるわけです。だけどそのギャップがありながらも、最終的に私たちはどこに落ち着くのか、どこに着陸するのかというのがはっきりしているわけです。そこが大きな違いということで、ヨハネの、ね、手紙が書かれていくわけです。で、その神様を信じるというふうに、まあ、さっきからその言葉を繰り返してますけれども、その言葉がこの現実味を持つ言葉にしていかないといけない。神様を信じるという言葉はこの言葉だけの問題ではなくて、実は私たちの生活に直結するリアリティを持つ言葉なんだということなんです。で、この神様を信じるという言葉に現実味、リアリティがないと、実は神様を信じているその信仰もまた現実味を持つものにならない、リアリティを持つものにならないということなんです。信仰は抽象的なものではないんです。信仰は常に具体的なものです。もし信仰が抽象的なものならば、私たちは別に教会に来る必要がないんです。自宅で聖書を読んで、ああ神様ありがとうというふうに言っていれば済むんです。でも信仰は抽象的なものではなくて具体的なものですから、集まって礼拝をします、声を出して賛美をいたします。リアリティがそこにはあるんです。で、信仰的はこのように実は徹底的に現実主義な、現実主義って言い方変ですけどね、でも信仰は現実的です。現実主義なんです。信仰は夢の中の話ではなく、今私が生きているということと信仰は常に結びついています。それなのに私たちの中で、もし信仰のそういう現実味、リアリティが増さない、大きくなっていかないとするのならば、それは私たちの中における神様に対する認識がどこかで抽象的なものになってしまっている。空想とまでは言わないにしても、なんか人ごとのようになってしまっているということもあるんです。そしてあるいは自分のイメージしている神様というところにこう留まろうとしてしまっているということになるわけです。そこに実は私たちの罪の根本原因があるというふうに言うことができます。そう考えることができるわけです。それこそ人間は作られた存在で、神様は人間を作った存在ですから、人間は本当には、より正確には 正確には神様を思い描くことはできないんです。自分が思い描くことのできる神様は、もう自分の想像よりも小さな神様ですから、それは神様とは呼ばないんです。で、やっぱりどこまでもあなたが考えている神となる。で、それにとらわれてしまう。で、そこで聖書に語る神様と私たちはそのいつもギャップを感じながらこう生きるわけです。そのギャップがあって、で、自分の意にそぐわない、こうじゃなかったのに、みたいなことがあったときには、やっぱり私たちはそこで弱いですから、いとも簡単に神様を否定するような発言になってしまうことも起こりうるわけです。でもやっぱり先ほど言ったようにそれはあなたのイメージにそぐわなかったということだけなんです。私たちはそうなんですよね。神様にギャップ萌えをしないんです。ああ、これ神様だったんだ。意外って言って、もっと神様好きになったっていうことはあんまりないんですよ。で、そういう人間に対して神様はその神様を知る道を具体的に知っていく道を、あるいは生活に密着して信じていく道を示す。それは人間が作り出したものではなくて、それは神様の側がそれも用意してくださったんだというんです。それがイエス・キリストという方。先ほど、ヨハネの第一のお手紙読みましたけれども、2章の23節のところに、こういう言葉が出てくるんです。御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はまた父をも持つのである。で、ヨハネはこのところで、イエス様を信じることについて、本当、それが本当の意味で、父を持つ、要するに神様を信じることになるんだというふうに言うんです。で、イエス様を信じることによって、神様を信じるということが、現実のものになる。リアリティを持つというふうに言ったんです。で、どうやってリアリティを持つのかという話なんです。まあ、それはまた後でちょっと話しますが。で、このところに言われているのは、人間がどんなに神様を信じているというふうに言っていたとしても、イエス様を信じなければ、それは真実に神様への信仰ではない。だから多くの神様を信じるという言葉が、判断しているけれども、その神様を信じるというその言葉の背後に、イエス様を信じるという言葉があるかないか、それが、その神様を信じるという言葉が現実か抽象的かを分けるものになるんだ、というふうに言うんです。で、ヨハネはこのところで、その神様に対する信仰を、御子イエス・キリストという一人のお方において、抽象的なことから具体的なことになるんだ、ということを示したわけです。事実、御子イエス・キリストは具体的なお方ゆえにこの地上においでくださり、具体的にその身を十字架におかけくださり、そして具体的に体を持ってよみがえってくださった。それが聖書の中に記されているんです。だから具体的に生まれ十字架にかかりよみがえってくださったイエス様を信じることなしに、死なる神を信じること、神様を信じることはありえない。あなたが神様を信じているという言葉を本当のものにしていくためには、イエス様を信じるんだと言ったんです。で、まあ、このヨハネの手紙を今、神話教会ではずっと続けてますけど、まあ、その中で何度も話してますように、ヨハネの教会が、巫女の受肉、つまり誠の人としてお生まれになったということを否定していたグノーシス主義者たちと呼ばれる人たちをこの論敵としているというのは、これまでにも何度も話をしてきたんです。で、そういう、イエス様が人となったということを否定する人たちとの戦いの中でこの手紙が書かれているんですけれども、その背景も踏まえて考えるときに、やっぱりこのヨハネがイエス様を認めるということにおいて表現しようとしていたことが決して小さな言葉ではないんだというのがわかるんです。やっぱりヨハネにとっては 誠の人となられたイエス・キリストを受け入れるか否か、それが全てなんです。言葉だけでイエス様を信じますではなくて、まあ、グノーシス主義者たちも別にイエス様を否定してたわけじゃないんですけど、誠の人となられたということを否定したんです。で、その誠の人となられたというのを受け入れるか否かなんです。だからどんなに知識を蓄え神様に、神様のことを知り、あるいは自分神様についてこれだけのことを知っているということを私たちが口にし、たくさんの教理を学びだとしても、誠の人となられた神の子イエス・キリストを信じるということがなければ、それはどこまでも信仰ではなくて知識による神であって現実の神ではない。で、私たちはもしかしたら自分の想像する神、知識の神ということだけにとどまっていて、現実の神というところからこうかけ離れてしまう。でもその現実の神を信じるために、現実に人となられたイエス様を私たちは信じているんだとヨハネはこのところで主張するんです。あなたの信仰には現実味がありますか？あなたの信仰生活は神様に対するリアリティを持っていますか？そういう問いかけに対して、私たちの信仰は人となられたイエス様、事実十字架にかかってくださったイエス様、よみがえってくださったイエス様、その方に基づいている、そう告白するんです。だからイエス様と結びつかない実体のない信仰は、まあ、言ってみれば独りよがりの信仰となるし、で、独りよがりの信仰というのは自分だけが神を知っているという傲慢につながっていくんです。もっと言うと、あなたの神は神ではなく私の神が神だみたいな感じで、変な話になっていくんです。で、その自分だけが神様を知っているという傲慢が生まれると、当然のように人に仕えるということは出てこないし、愛を必要としない、そういう信仰になるんです。神様をリアルなお方として捉えるときには愛がどうしても必要になるんです。それはリアルな神様がリアルに私を愛してくださったということを、誠の神、誠の人イエス・キリストにおいて知ってるからなんです。だから何度も言うように、この御子を認めず独りよがりの信仰に生きているものをヨハネは何て言ったか、22節の最初に言ってるんです。偽り者、大変厳しい言葉がこのところで使われるんです。私はイエス様を信じています。グノーシス主義者たちの何人かの人たち、まあ、多くの人たちは彼らはそう言ってたんです。でも人となったということは否定したんです。清き神が汚れた肉体を取るはずがない、まあ、そういう、ね、考え方から、まあ、誠の人となられたということを否定したんだけれども、でもそういうあり方をヨハネは偽り者、そう言ったんです。イエス様は現実にいない、彼らがそう言ってるから偽り者と言ったんです。で、それに加えてイエスのキリストであることを否定するもの、反キリストという言葉が出てくるんですけども、そういった人たちに対してもそれを語っていくわけです。で、この誠の神、誠の人イエスキリストを信じるということが、やっぱりそれでも人間にとってはそのイエス様を認めるということが、実は聖書のイエス様の言葉に基づいているとつまずきになるんです。で、なんでつまずきになるかというと、やっぱりイエス様のお姿というのは、私たち人間が自分の理想として思い描いている神様のイメージを、まあ、良くも悪くも打ち砕いているんですよ。まあ、だから福音書を読んでみると、ね、そういう話もよく出てくるわけです。イエス様の姿は、神様という方に対して、人間が持っているイメージに対して、こうギャップをもたらします。 で、何よりも十字架はその最たるものです。神が十字架にかかるとか、あるいは救い主が死ぬとか、そんなのはもう神様としてどうなのというような事柄でもあるんです。しかも人間にはなぜ神、誠の神が誠の人となられたのかということに対する明確な答えを用意することもできないんです。私たちにはわからないことばかりなんです。で、そうするとますますイエス様を認めるということがつまずきになる。十字架を信じるとか復活を信じるとか、そういったことが私たち人間にとってのつまずきになるんです。信じて何になるんだろうかみたいなことになっていくわけです。で、そうなって、ね、こう人間はこう考えるよ、このように考えるようになっていくんです。別にイエス様を受け入れなくたって生きていけるんじゃないだろうか、自分が神と思い描いているものに頼っていれば別にイエス様を信じなくたって生きていけるんじゃないかというふうに人間は考えるような、で、そうやって一人一人たくさんの神を生み出すわけです。で、この道がリアリティを持っていない、現実味を持たない信仰の道ですよということを、まあ、これまで今繰り返し述べてきたわけです。で、そこで神であるということをやめることのできないお方がなお神のままでありながら人となってくださった。そこに現れているのは何かといったら、それは神様の人間に対する、私に対する愛なんです。だから信仰のリアリティは愛のリアリティにつながっていきます。その愛と恵みを私たちはイエス・キリストにおいて思い起こします。そしてそのリアリイエス・キリストのリアリティの中で、神様が私を愛しているということが言葉上のことではなく事実なんだということを、現実味を持っているんだということをそこで受け取るんです。そこに私たちの誠の信仰があるわけです。そしてこの誠の信仰をイエス様のリアリティによって受け止めた者は、イエス様へのリアリティのゆえに父なる神様へのリアリティが増すし、そして愛のリアリティに生きる者になっていく、そういうふうにつながるわけです。そしてイエス様を信じることによって、イエス様を信じる以前に口にしていた神様を信じるという言葉が、いかに自分勝手なもの、あるいは稚拙なものであったかということがわかるし、で、イエス様を信じたときに神様を信じるというその言葉がどれほど罪深い私たちにとって恵みの言葉、慰めの言葉になっているのかということを、その愛の神様の愛のリアリティによって受け止めるわけです。だから神様を信じるという言葉が氾濫しているという話をしましたけれども、で、やっぱり私たちもイエス様を信じる前と信じた後では同じ言葉を使っていても、やっぱりその内容が全く異なるんです。さらにその愛のリアリティに加えて、その神様を信じるということの、イエス様を信じる前と後との大きな違いは何かというと、それは私一人の出来事なのではなくて、教会という出来事がそこにもあるんだということをそこで知るということなんです。そして教会という群れがあり、また隣人を愛し人に仕えるというその有機的な活動を持つということをそこで知るんです。で、教会という事柄について話をし出すと、また別の話になるのでなくなるのであまりしませんけれども、信仰というのは一人で、自分一人で保っているものではないんです。もちろん神様と私というこの点においては一対一なんですけれども、でも信仰というのは一人で私は神様を信じているではないんです。 で、もし私たちが一人で神様を信じているだけだとすると、やっぱりそれは虚しい信仰にしかならないんです。で、そのことがあるので、今日の箇所で、先ほど読んだ23節ですね、御子を否定する者は父を持たず、御子を告白する者はとあるんです。で、告白するという言葉をヨハネが使っているのはそういう意味なんです。そういう意味を持っているんです。で、まあ、原点にあたるちょっと難しい話で申し訳ないんですけれども、この告白するという言葉は、ギリシャ語では、ホモロゲオという言葉なんです。あるいは、修行会とかね、勉強会とかでね、どっかで、なんか聞いたことあるなっていうふうに思われる言葉かも、聞き覚えのある方もいる単語かもしれませんけれども、で、このホモロゲオというこの言葉は、ここでは告白するというふうに訳されますし、それは別に間違った訳ではないんですけれども、ホモとロゲオという言葉がつながっている言葉なので、同じことを言うという意味合いの言葉なんです。ですから、この告白するといったときには、実は一人で言ってるんじゃなくて、一緒に言っている者たちがいるというのが前提なんです。一人で告白するということは念頭に置かれてないんです。ヨハネやっぱりここでは告白するものはホモロゲオという言葉を使っているときに、そこに教会という群れ、あるいは愛の共同体の中でこの告白が生きるんだということを伝えるんです。それはヨハネの言うところに従って言うと、イエス様の現実味は教会の現実味、リアリティを持つ、教会のリアリティを持つ、まあそういうことにもなっていくわけです。イエス様の現実味を、私たちを教会の現実味というところで受け取るわけです。なので、これ前にもお話をしたかもしれませんけれども、宗教改革者マルチン・ルターという人がいるんですけれども、ルターの言葉の中にこういう言葉があるんです。もしあなたがイエス・キリストを見出したいとするならば、あなたはまず教会を見出すべきである、という言葉があるんです。イエス様を見つけたかったら、どっかね、適当に探して見つかるんじゃなくて、教会を見つけたらイエス様を見つかると言ったんです。ここにヨハネが言っているキリストのリアリティと教会のリアリティを、まあ、逆ですけれども、ルターが表現している言葉があるわけです。だから、どんなに知識があっても、一人で孤立した信仰は、誠の信仰ではありえないし、で、そこに愛がなければ、隣人が存在しなければ、それも信仰ではないんです。まあ、神様が存在しなければ信仰でないように、そこに愛のリアリティがあるならば、隣人も存在しなければ、それは信仰ではないんです。そこに喜びもないんです。で、神様が御子イエス・キリストにおいて人間を愛する、あなたを愛するというふうにおっしゃってくださったとき、それはまさしく信仰が愛によるものであるし、で、愛は孤立していたのでは愛にならない。自分一人で部屋に閉じこもって愛だ愛だというふうに言っていたって、それは何を愛しているのかという話になるわけです。結局自分しか愛してないんじゃないかという話なんです。そういうことを教えるんです。だから、まあ、こういう方は大変誤解を与える言い方かもしれませんけども、でもあえて言えば、神様に対する知識をたくさん持っていることよりも、たくさん愛する方が誠の信仰なんです。聖書についてどれだけ多く知っているかよりも、多く愛する方が誠の信仰なんです。で、グノーシス主義者たちは前者、その知識の方に傾いてしまったんです。で、巫女が人として生まれたということも、十字架にかかられたということも、死なれたということも、そして蘇られたということも、知識ではなく現実なんだということを私たちは知らされているわけです。だから私たちは巫女を信じることによって御子に結ばれる、とどまるんです。で、その後24節でこう言われるんです。 初めから聞いていたことがあなた方のうちにとどまるようにしなさい。初めから聞いたことがあなた方のうちにとどまっておれば、あなた方も御子と父とのうちにとどまることになる。御子のうちにとどまることの大切さ、それは信仰のうちにとどまることの大切さだし、誠の神の愛の中にとどまることの大切さだし、あるいは愛することの中にとどまる大切さなんです。そうやって私たちはとどまるということを通して信仰が、最初申しましたように抽象的なものではなく具体的なものなんだということが認識されていくんです。自分のものになっていくんです。そして私たちは御子のうちに、御子の愛のうちに、神様のうちにとどまるんです。とどまりながら、さまざまな労苦を得ながら、自分の思い通りにならないともがきながら、でもこの愛のうちにとどまり続けて、私たちはこのお方と共に生きられることが恵みなんだということを知る。神様なしに苦難のない人生を生きるよりも、神様と共に苦難多き人生を生きる方が私にとって喜びだとさえ究極的にはね言える、その救いがこのお方にはあるんだ、そういう方と私は生き、そのお方に私は愛されているということを私たちは知っているんです。そうやって神様を信じるということが、イエス様を信じるということが、私たちにとって生活に根ざした幸いのもとになります。いや、そうは言っても私たちはしょっちゅうしょっちゅうね、ああこれは信仰の家だからとか、これは信仰があるからだとか、まあ、そういう言葉で思い出すことはおそらく現実的には少ないと思います。そんなね、しょっちゅうしょっちゅう思い出してるわけじゃないんです、牧師とて。でもやっぱり振り返ってみたときに、立ち止まってみたときに、あ、やっぱりこれは神様の愛があるからそうだったんだ、神様に守られているからそうだったんだということを思い出せる、その言葉を持っているということが幸いなんです。そうやって御子によって道地を持つし、その信仰においては御子のそのお苦しみの家に、私たちが自分勝手に想像している神様のイメージによってそれが崩れて、愛に信じられないだとか、あるいはもうこんな神様を信じると意味がないだとか、そういう方ができなくなるというのが分かります。もちろん私たち自身の生きていく上での願いとしては、苦しみが取り去られるようにということを願うことは多いですし、あるいは嫌なことがね起こらないようにということを願うことも多いし、できれば病にならないようにということも願うし、だけれども現実には苦しむことが起こるし、悲しむべき出来事も起こるし、なんでだろうと言いたくなるようなことも起こる。だけどもその御子の苦しみを通して死なる神様に結ばれ、そしてとどまる信仰がそこにあるならば、私たちは父なる神様に対する信頼を失うことはないし、それでも愛されている、その恵みの言葉に立って私たちは生きていくことができるわけです。罪はその言葉をちょろっと変えるんですよね。神様、それでも私を愛してるんですかみたいな形に変えるんですけど、でもそこで信仰はその言葉を捨てて、いや、それでも愛している、愛してくださっているという言葉にとどまれるんです。そうやって道と結ばれとどまっているならば、永遠の命が確実になるよというのが25節のところに、まあ、約束されている言葉になっていくわけです。そういう永遠の命の希望の前で、私たちは過ぎ去っていく労苦を担うことができるようになる。私たちが目指しているのは永遠であって、過ぎ去っていく労苦ではない、そう言えるようになります。私たちにはこの幸いが与えられています。イエス様を信じる私たちにこの喜びが与えられています。 そしてイエス様に従う私たちにこの愛が与えられています。そのためにそのイエス様を信じ受け入れることによって、特に私たちがこの幸いを伝えていく旨として、このイエス様を証ししていきたいと思います。一人でも多くの者がイエス様を信じ、そして苦しみの時にも悲しみの時にも、でもイエス様がいるから私は大丈夫、そう言える喜びの言葉を、喜びの告白を一緒にできる仲間を私たちは生み出していきたいと思います。そのためにこれからも祈り仕えていく教会でありたいと、それに心から願っています。祈ります。シナロン神様、あなたの恵みをいただき、またあなたの愛をいただきながら、私たちはなおあなたに対し罪深きものであることを思います。それでもあなたは私たちを愛し、導き、支えてくださいます。永遠の命の喜びへと私たちの日々の歩みを通して導いてくださいます。私たちがその幸いの中に、また感謝を持って生きることができますように導いてください。そしてこの喜びに今もなお罪の中にあって苦しむ多くの共に、これを伝えていくことができますように、またあなたに背を向けている者たちにこの言葉が届きますように、そのために私たちに祈りの言葉を与えてください。今日から始まりました新しい週間の歩みが、あなたと共に歩むことのできる日々となりますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。